聖書の箇所をお読みしたいと思います。今日の聖書の箇所はルツ記4章1節から22節までになっております。聖書前半、旧約聖書の426ページになっております。聖書前半426ページからになっております。ではお読みいたします。ルツ記4章1節から22節まで。ボアズが町の門のところへ登って行って座ると、折りよくボアズが話していた当の親戚の人が通り過ぎようとした。引き返してここにお座りくださいと言うと、その人は引き返してきて座った。ボアズは町の長老のうちから10人を選び、ここに座ってくださいと頼んだので、彼らも座った。ボアズはその親戚の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミが、私たちの一族エリメレクの所有する畑地を手放そうとしています。それで私の考えをお耳に入れたいと思ったのです。もしあなたに責任を果たすおつもりがあるのでしたら、この裁きの座にいる人々と民の長老たちの前で買い取ってください。もし責任を果たせないのでしたら、私にそう言ってください。それなら私が考えます。責任を負っている人はあなたの他になく、私はその次のものですから。それでは私がその責任を果たしましょうと彼が言うと、ボアズは続けた。あなたがナオミの手から畑地を買い取る時には、亡くなった息子の妻であるモアブの夫人ルツも引き取らなければなりません。個人の名をその修行の土地に再興するためです。すると親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。それでは私の修行を損なうことになります。親戚として私が果たすべき責任をあなたが果たしてくださいませんか。そこまで責任を負うことは私にはできかねます。かつてイスラエルでは親族としての責任の履行や浄土にあたって、一切の手続きを認証するためには当事者が自分の履物を脱いで相手に渡すことになっていた。これがイスラエルにおける認証の手続きであった。その親戚の人は、どうぞあなたがその人をお引き取りくださいとボアズに言って履物を脱いだ。ボアズはそこで長老とすべての民に言った。あなた方は今日私がエリメレクとキルヨンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの証人になったのです。また私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。個人の名をその修行の土地に再興するため、また個人の名が一族や郷里の門から絶えてしまわないためです。あなた方は今日このことの証人になったのです。門のところにいたすべての民と長老たちは言った。そうです、私たちは証人です。あなたが家に迎え入れる婦人を、どうか主がイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにしてくださるように、またあなたがエフラタで富を増し、ベツレヘムで名を挙げられるように、どうか主がこの若い婦人によってあなたに子宝をお与えになり、タマルがユダのために産んだペレツの家のようにご家庭が恵まれるように。ボアズはこうしてルツをめとったので、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が身ごもらせたので、ルツは男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。主をたたえよう。主はあなたを見捨てることなく、家を絶やさぬ責任のある人を 今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、7人の息子にも勝るあの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその血の身子を懐に抱き上げ、養い育てた。近所の婦人たちはナオミに子供が生まれたと言って、その子に名をつけ、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父である。ペレツの系図は次の通りである。ペレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベデが生まれた。オベデにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。今日は特別に川越バプテスト教会の協力牧師の山下先生を迎えてメッセージをいただきたいと思います。本当の親戚という題で先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
音教会ではプログラムのように聖書を読みました後、取りなしの祈りということになっております。非常に嬉しいことで、私はいつも持ち歩いておりますけれども、とてもいいお祈りの課題だと思っています。私たちいろんな宗教がありますけれども、取りなしの祈りをする宗教というのは、私が知っている限りでは非常に珍しい宗教の一つではないかと思います。キリスト教は。で、私たちクリスチャンがお祈りをするときには、今賛美いたしましたように、主の御名を賛美いたします。そして私たちはまず感謝をいたします。先週はどのような感謝のことがあったでしょうか。苦しいこともあったでしょう。しかしまたそれを超えて、私たちはまずここに生かされていることを感謝いたします。その次の3番目には、告白をいたします。皆様にいろいろ言う必要はありませんけども、私はあんな言葉を言ってしまったけども、申し訳ないことをした。あるいは、こういうことができなかった。こういうことをしなければいけなかったと告白を神様にいたします。その次に、今お祈りになります、取りなしの祈りですね。取りなしの祈りというのは、あの方が本当に病気ですけども、どうぞ一日も早く、あるいは、あの方が今困っていますけども、どうぞ、あの道が開けるように、と言ってそのことを祈るのです。あるいはあの方がこのような状況になっている、あの方とあの方との間がどうぞしっかりとまた回復しますようにという取りなしの祈りです。そして最後にですね、小指になります。私なんかいつも親指がこのお願いになりますけども、神様どうぞお願いをいたします、こうしてください、ああしてください、お願いばっかりのお祈りではちょっと神様もお困りになりますね。ですから一番小さいところでのところでお願いをして、そしてクリスチャンのお祈りは素晴らしいと思いますけども、イエス様の御名によってと祈るんですよ。ですから神様、私は末盛さんよりもいい車の、もっとベンツのいいものをくださいと言ってもですね、神様が山下にベンツが必要だと思えば、それはベンツを与えてくださるでしょうけど、イエス様の何よって祈るわけですよね。ですから、イエス様がノーと言えば、それは聞かれないんですね。これは大事な祈りだと思います。どうぞ、それでは、取りなしの祈りということで、修法にも書いてありますが、大切なことがたくさんございます。先日は50周年記念、そして今日は、野口先生は、研修に旅立っておられます。3月までしばらくの期間がございますけれども、子どもさんたちもしっかりどうぞ留守番をしてくださいね。そして、執事会、それから牧師選考委員会とございます。それからイブ礼拝のご案内が、またチラシも配布されます。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様。 今日もこのようにして久しぶりに玉川教会に招きをいただきありがとうございます。このようにして50周年を迎えられました。本当に初期の頃、私もこの教会をお訪ねいたしましたけれども、このように素晴らしい伝道が展開され、本当に感謝いたします。北見の駅も本当に見違えるように迷ってしまうような街になりましたけれども、しかし、どうぞ私たちの人生は迷うことなく、あなたの御光をいただいて、しっかりと歩み続けることができますように、どうぞ今研修にあたっておられます野口先生の健康と、その研修の上に良き導きがありますように、そしていよいよこの教会においてもクリスマスの集会が準備されています。どうぞその準備を整えてください。そして地域の皆様が参加できますように、どうぞ導きと奉仕者のお一人をお立てくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。中川さんには長い聖書の箇所を読ませてしまいましてすみませんでした。もうちょっと短くとは思ったんですけども、どうも前後の関係がですね、これをカットしてしまいますと何のことやらと、で解説をいたしますと長々となってしまいますので、どうぞ皆さんはまた読み直していただければ幸いだと思います。ルツ記を何度かお読みになった方があると思いますけども、あるいは今日初めてお聞きになる方にはどんなことなんだろうと思いになるかもしれませんけれども、どうぞ今日はそのポイントをお話ししたいと思います。今日はまずアドベント週の対抗節第2週になりましたね。まあ、よく教会ではこうやってろうそくがですね、1本2本3本4本と続いて点火されていきます。そしていよいよイエス様のクリスマス、アドベントと申します。で、小さいお子様はもうどうでしょうか、中学生以上はどっか行っちゃいましたか。アドベントというのは、アドベンチャーといえば冒険ですよね。探検と言います。すなわち探検というのはその探るところ、探検するところにこう近づいていくということですね。ですからアドベントというのは近づいていくということです。要するにイエス様の誕生が1週2週3週と近づいてくるということです。では皆様にとってこのクリスマスは、2014年はどんな意味があるんで、クリスマスになるんでしょうか。どうぞ今日はですね、皆様に2014年のクリスマスが本当に人生の大きな転換になるクリスマスになりますように、ね、お祈りをいたします。さて、先ほどルツ記を読んでいただきましたけれども、そのルツ記の一章の一節にはこんなふうに書かれています。獅子が世を治めていた頃とあります。そして飢饉が国を襲ったとあります。皆様、日本ではお米がないというのは20年ぐらい前でしたか、ちょっとありましたよね。そして私はカリフォルニア米とかタイのお米、結構好きなんですよね。硬くてもいいと思います。ですから、輸入してそれをすることもいいと思いますが、しかし日本の農業はだんだん農家の皆様は高齢化してしまいまして、本当におじいちゃんおばあちゃんが一生懸命田植えをしたり稲刈りをしたり、しかも今は稲刈りもですね、この機械でザーッといっちゃいますから、まあそれはそれでいいと思いますね。しかも私が小さい頃は田舎におりましたので、福岡のずっと南の八王子と書いてやめと申しますが、そこに、久留米のもっと南ですね、でおりました時にはこの畑がちょっとありまして、そこで、せいや草取ってこいって言われるんですね。田んぼの草で、とか小さいでしょ、小さいですから稲穂がずっとあるところで草を取るとですね、結構顔に当たるんですよ。で後でですね、意外と痛くても、まあ、腫れるというか、まあ、随分そういうのを覚えております。 そして生ぬるいあの田んぼにですね、入って、これもまた大変だな。ですから、我が家ではですね、ご飯を一粒でも残したらいけないということになっています。それは私が小さい頃、おじいちゃんにですね、残してたらもう大変なお叱りを受けたんですね。そしてもうこんなのは食べないって言ったら、食べるなって言ってですね、持っていかれちゃうんですよ。ですから、もうどんなに嫌なものでもですね、完全に食べると言いましょうか。まあ、そのような訓練をいただきましたので、そしてもしも残っているものは、ザルとかに入れて、金魚がそこに泳いでいましたからですね、金魚におじいちゃんはやっていたようでございます。ですから前も、私のところはもう今もずっと子供たちにはですね、こう食べ残さないように。と言っていると、だんだん妻も私も太ってしまって困りますので、まあ、それは程度の問題でもあると思いますが、時々ですね、食べてると小さい頃、ありましたね。息子がですね、お父さん、残ってるって言って、どこ？ただこちらの方が気がつかないんですよ。あ、そうだ、ここに一粒残ってたとかですね。で、息子から注意されたこともあります。まあ、このようにです。このルツ記の時代的な背景は、まあ、今から3000年ぐらい前になるだろうと思いますけれども、非常に食べ物ができなかった。ですから私たちのこの国でも気候がちょっと雨が降らないとか、あるいは雨がまた多く降りすぎたりとか、そういうことがありますと、もう大変な農産物の危機に陥ることがあろうかと思います。ですから、ちょうど、まあ、ざっと3000年前、イエス様がお生まれになる1000年ぐらい前と頭に入れておいていただいて、そういう時にこういうことが起こったと。で、日本はちょうど縄文文化の中頃だと思います。まあ、どういう生活をしていたでしょうか。この北見のあたりの一帯はですね、どういう何か古墳でも残っておりますでしょうか。細かいことは分かりませんが、いずれにしても一生懸命みんな生きていた時代であります。さて、その裁き塚佐賀というのは、獅子という意味ですが、獅子記というのがありますが、その当時、裁き塚佐という人たちが世を治めていました。まだ預言者が出てくる前ですね。で、その裁き塚佐の時代が、実は、大変な時代でありました。サムソンの話とか皆さんご存知でしょうか。サムソンとデレラという映画があったりしましたですね。ですからそういう時代だったんです。で、この獅子の時代はですね、本当にこの読んでみますと大変乱れた時代でした。私も今こうやって70を過ぎましたけれども、いやいやテレビをつけておりますと、とんでもない事件があちこち起こりますよね。想像でもできないこの事件が起こっております。どうしてあんなことが、どうしてあんなことが起こるんだろうと思ってびっくりいたします。ちょうどそういう道徳的にも社会的にも混乱した時代だったと思います。まあ、そういう乱れた時代のことはもう別にいたしまして、史記に出ているこの時代は、まあ、大変な時代だったようでございます。今日はそういうことも少し説明入れた方がいいかと思いますが、どうぞお知識をちょっといずれ皆様お読みください。そして戦争も絶えませんでした。同じ同族でですね、戦争をいたしました。あのパウロはベニヤ民族の出身ではありましたけれども、ベニヤ民族の人もですね、戦争をして随分戦死者がたくさん起こったようであります。今日はそのベニヤ民族の非常に700人ぐらいの部隊の中にですね、すごいこの部隊があったということをお話ししたいと思って、一生懸命私が作った、皆さん石投げ機ってご存知ですか。ダビデが持ってたですね。で、実は私はそういう考古学が好きなもんですから、実験考古学というのがありまして、実際に作ってみる。今皆さん素焼きをしますね、子供たちが。で、藁でみんなでこう、素焼きの土器を作りますけど、あ、 こうやって作ってたのかという実験がありますよね。で、石嘆きっていうのもですね、実はこの、いくら探してもどこに入れたのかわからないんですよね。で、すみません、もう一生懸命探したんですけど見つかりませんで、実はそれをお見せしたいぐらいなんですが、ロープがあってね、そしてそのロープの先にこういうこうグローブのような、ここに石を入れるんですよ。石を入れてぐるぐる回しますよね。回しまして片方の手をポッと外すわけ、紐を。そうするとその石がブワーッと飛んでいくんです。で、聖書を読みますとね、髪の毛一筋でもそれをね、きれいに的に当てるその兵隊だったというんですよ。で、ダビデがゴリアテになぜ勝ったかって分かりますよね、これをやりますと。で、ダビデはもういつもの通り の鎧とか着てもですね、いや、もうこんなの重くて働きにならない、私はこのままで行きますって言って、石を持って、そして石嘆きを持ってゴリアテと対決するじゃありませんか。そしたら皆さんブルーッと回してですね、見事に当てるっていうのがすごいスピードで来るわけです。おそらく田中投手が投げるぐらいの130や150キロぐらいのですね、スピードでこういう石が飛んでくるわけですよ。しかもそれがゴリアテのここに額にバッと当たったわけですから、一発でひっくり返っちゃったんですね。ですからそういう石嘆きがあったんです。だからダビデもですね、野獣が来たりライオンが来たり、あるいはこのいろんなこの野獣が襲ってきた時には、まあ、もちろん棒も持っていたでしょうけど、石嘆きを持って一発でこのやっつけることができたということですね。まあ、そのように戦いは一生懸命戦っていろんな事件が起こったんですけれども、まあ、ベニヤ民族も大変な歴史を担いました。さて、そのことはまたいいんですけども、ルツ記の中心はナオミさんが、そして長男のマロンやキリオンの奥さんだった人たちが、もう旦那のエリメレクも死んでしまいました。そして長男のマロンや次男のキリオンも死んでしまいました。ですから食事に困ったというだけではなくて、彼女にはご主人が亡くなる、息子が亡くなる、しかも二人も、もうこれで全部終わりですよね。後継ぎがいなくなっちゃったんです。まあ、私は今簡単に息子が死んだと言いましたけども、本当に親にとってですね、子供が亡くなるということはもう本当に耐えられないことですね。私の恩師の岩先生は、やはり息子が中学の何年ぐらいになるでしょうか、の頃に亡くなって、毎日ですよ、1ヶ月間玉墓地にお墓参り行ったというんですよね。いや、その気持ちが本当にそうだったんだろうと私は思います。息子が死んだらもう本当に、まあ、牧師でそれなりの修行も御言葉も積まれた先生だと思うけども、もう毎日玉墓地まで、今のようにもっとスッと行くような距離でありませんから、電車にとことこ乗って玉墓地まで行かれたことだろうと思います。大変だった。そしてそれはですね、息子が死んだことも奥様もそうでしたけども、まあ、やっぱり最後まで残るんですよね。これはもう本当に、あ、今うちの息子が生きてたらあれぐらいになってるだろうな、高校生か、あれは大学生かと、そういうふうに我々青年を見てもですね、思うわけですよ。だからそれぐらい大変なことです。どうぞこのナオミさんはご主人も亡くなり、息子も亡くなってしまった。しかもそこにオルパとルツというお嫁さんが残りました。さあ、ナオミさんはこのお嫁さんにですね、もうあなたたちはもう国に帰りなさい、自分の家に帰りなさい、実家に帰りなさいと言うんですけども、まあ有名なこのルツさんのお話はもうそこで、ルツはいえいえ、もうナオミさん、お母様、私はあなたがところにもうどこまででもついてまいりますと言って、またエルサレムに帰ってくるところでございます。はじめはナオミさんが 外国のモアブですね。外国といってもまあそうめちゃくちゃ外国ではなかったんですけども、そして今度はこのロツさんが違う国、お母様の国にエルサレムの方に帰ってくる。で、そのエルサレムといってもですね、イスラエルといってもベツレヘムなんです。皆さん、今頃ベツレヘムって聞いたら私の心も動きますね。皆さんそうじゃありませんか？どんな子供たちが激推しする準備ありますか？あれはありませんか？ベツレヘムって聞いただけで、ああ、北見のあの広場にもツリーがあるじゃありませんか。ああ、やっぱりクリスマスを迎えようとして。じゃあどういうクリスマスを迎えるんでしょうか。このベツレヘムが出てきます。ああ、こういうベツレヘムでもこういうことが起こったんだ。で、当時はですね、皆様に今日お話ししたい一番の大事なところはこういうことであります。当時は戦争中のことをご存知のお年寄りの方は分かりますが、たまたまこういうことがあったんです。長男のお兄ちゃんが戦争に行って亡くなった時、弟さんが残っておられますから、弟さんがお兄様のお嫁さんと結婚をするということがたまにあったんですね。いつもそうだというんじゃない。実はですね、レビコンと言っていまして、まあ、義兄弟の結婚という、この旧約聖書にですね、しきたりがありました。なぜかというと、子孫を絶やさないということですね。ですから、お兄様のお嫁さんがそのまま、本当にもう、孤独に過ごすんじゃなくて、また弟さんがその面倒を見てあげるというわけであります。そういうレビナート婚という制度がありました。実は今日のルツ記の長いところ4章を読んでいただいたのはですね、そういうところのお話なんです。で、この、皆さんの4章のところのルツ記の4章で親戚の人とか、あるいは親戚の人って何の、あるいは買い取ってとか出てきますけれども、実はですね、この旧約聖書を読んでみますとですね、この親戚という言葉はですね、ゴエール。実はそれのもう一つ語源はですね、ガール。あがなうという。どういうことかというと、親戚でこの畑をもう売ろうとしてる。もう後継ぎがいないから売ろうとしているときに、実はその売ろうとしている土地をですね、まずは親戚の一番責任のある者が順番にですね、それを買い取る義務がある。あるいはもっと言えば権利があるということですね。ですから、私が死んで、私が大きな土地をですね、何もありませんが、残してたとしますとですね、次の弟がそれをあがなう。要するに買い取る。ね、権利と義務があるって。それ今日のところを見ますとね、ちょうどボアズさんが、ナオミさんの親戚になるわけですけども、ボアズさんが権利は持ってたんです。ナオミさんと親戚ですから、権利はあるんですが、もう一つ前にですね、一番の権利を持った親戚の人がいたんです。で、たまたま、その人が今度はみんな集めて、そして、これから競技に入ろうと、町の広場でですね、としたときに、その人が通りかかったところのお話が、この4章なんです。で、その、一番権利のある親戚の人が、あ、わかりました。ナオミさんの土地を私買いましょうと言ったんです。それは買い取るのはいいことですね。それはもう権利があります。ただし、ボアズさんが言ったんです。親戚の、まあ、おじさんって言ったのか、そうかわかりませんが、あなたは、ルツさんも、一緒に引き取ってください。もう、息子が亡くなって、そして、自分の夫も亡くなっているので、どうぞ、ルツさんも一つよろしく、畑も買い取ると同時に、ルツさんも面倒見てください。そうしましたらね、親戚の人が言ったんです。いやいや、そこまで親戚、いろいろ面倒を見るということになったら、もうそんな責任は持てませんよ。 それはもうやめましょう。それはある意味ではモアブの女性ですよね。外国と言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、そんなにめちゃくちゃ外国人というわけではないでしょうけれども、いや、もうモアブの女性はごめんこむりますという気持ちがあったかもしれません。そうしますと、次にモアブに権利が来るわけです。もう放棄したわけです。で、放棄するときには面白いお話がここに出てきますね。その人が履物を脱いで、今日私は黒い靴を履いてきました。私が権利を放棄しますって言ったときは、そう高くもない靴をですね、その履物をその人にあげて、これは一番の証拠ですよね。靴の大きさとこれをこの人がもう十字履いていた履物です。と言ってそれを渡して、私はもう放棄します。私たちが権利を放棄するときには、実印をちゃんと押してですね、まあ私は一回だけしましたけど、全部妹にもう財産譲りましょうって、兄弟全部ですね、もうその印鑑証明を続けて妹に譲ります。それからお母さんを面倒見てねって。それからもう死ぬまで妹、お前はもう最後まで面倒見てくれたら、約20年生きてましたね。コロって言ってたらもうすぐ全部妹のものになったんでしょうけど、妹は喜んで、いろいろ世話をしました。そのように、私たちは今日、印鑑証明をつけて、私はこういうふうにして、もうはっきり私の意思はここに現れていますと言って、奉仕いたします。私が申し上げたいのはですね、この親戚としての責任を果たす、買い取る義務を持っているということが、どういうことかというと、がある。先ほど言いました。あがなうということです。だから、もっと私はこの聖書をこのままもう少し訳していくならばですね、この、全部責任を持つとか、親戚の人はとか言ったら、これはあがなう権利を持った人は言ったとかですね、あがなう義務を持った人はこういうふうに言いました。あがなう、買い取る義務のある人は、こういうことを言いました。というふうに、本当はなるんですが、まあちょっと親戚とかですね、責任を果たすとか、そういうふうに訳されていますから、ちょっと分かりづらいんですが、厳密に言いますと、それを買い取って、義務があると同時に責任がある。というお話なんです。で、今日は皆様と一緒にですね、こんなことを難しく、旧約聖書の昔の事柄をとやかくいろいろ話してもですね、始まらないんですが、しかしこういうお話もですね、ちょっと頭に入れておきますと、新約聖書のマルコの十二章でどんな問答がイエス様に仕掛けられたか、皆さん、もう申し上げればすぐわかることなんですけども、マルコの十二章にですね、こんな話があります。復活についての問答というと、サドカイ派の人がですね、昔はイエス様の時代には、このパリサイ派とサドカイ派という二つの派がありました。で、サドカイ派の人たちは街道を中心として、神殿を中心にして活動していました。この人たちはどういうわけか、本当は復活が信じてなかったんですよ。ユダヤ教でもこんな人がいるのかなと、本当皆さん不思議に思うでしょうけれども、復活はないと言っている、信じていないサドカイ派の人が言ったんです。イエス様に質問を仕掛けたんです。どういう質問かというと、今日のお話。ある人の兄が死にました。妻を残して子がない場合、その弟と兄嫁と結婚して、兄の後継ぎを設けなければならないと旧約聖書は言っておりますが、ところで7人の兄弟がいました。私は男兄弟3人ですけどもですね、そうすると長男が妻を迎えましたが後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが後継ぎを残さないで死にました。ずっと3男4男5男続くわけですね。で、7人ともその女を妻にしたのですけれども、 イエス様、復活したらこの奥さんは誰の妻ですかってこういう質問したんですよ。イエス様は見事ですね。バカ者って、あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思いを違いをしている。この地上の出来事のようにサドカイ派の人は頭に描いてますから、誰の妻ですかってこういうイエス様が答えにくいような質問をわざと仕掛けたわけです。お前たちは神様の力も聖書も本当に読んでないんだ、何を言ってるんだ、死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともなくて天使のようになるのだとこうお答えになった。見事ですね。質問しているイエス様に質問しているところをずっと見てみますと、右にも答えてもいけない、左に答えてもいけない、あの税金の話がありますね。ローマ皇帝に税金を納めるべきですか、どうですこのコインは、こういうわけです。ただこの皇帝、この皇帝のあれが肖像がコインに載っていますから、誰の肖像かって、あ、それはローマ皇帝、じゃあローマ皇帝に返せって言ってるわけ。だイエス様がですね、ローマ皇帝に納めなければって言ったら、ユダヤの民衆はですね、ほらローマ皇帝を認めて、そしてローマ皇帝の手先になったって言ってすぐ攻撃されるわけ。イエス様はそんなのはもう百も承知ですから見事にお答えになったんですね。だからイエス様はなんでこんなところまでトンチが効いてるというか、あるいは知恵が働いてるのだろうと私は思いますけども、見事ですね。ですから今日の聖書の箇所もレビラート婚という義兄弟の結婚のところをサドカイ派はわざとのようにですね、イエス様にそれを使ってマルコによる福音書の12章のところに出てきます。これはこのレビラート婚を知らないとですね、何のことを言ってるやろと言って分かりませんが、こういうお話なんです。さてこれで終わったんでは玉川の教会の礼拝になりませんので、野口先生から後からなんていう説教だったんですかって聞かれますから、もう二度と言わないように皆さんしてくださいよっておっしゃるだろうと思います。私が申し上げたいのは、今日のところで本当の贖いをする人、買い取る人ですね、それが誰かというのです。これが今日の私たち2014年のクリスマスを迎える私たちの課題にしたいなと思います。そこでですね、また旧約聖書の呼ぶ記になりますけども、皆さん呼ぶ記をお読みになったらですね、19章のところに面白い言葉が何度も何度も出てくるんです。で、ここはちょっと印をつけておいていただいて、799ページに呼ぶ記の19章。呼ぶさんは皆さんご存じない、もう本当に苦しい人生を送りますよ。最後には病気には皮膚病になっています。そして友達はですね、一人去り二人去り、いや奥様も去っていくような出来事になります。そこで呼ぶはですね、神様からお前はまだわからないのかと言ってですね、まあ後で悟るんですけども、こういうことを19章の13節以下から、神は兄弟を私から遠ざけ、知人を引き離した。親族も私を見捨て、友達も私を忘れた。友達がですね、まあ病気に限らなくても、この呼ぶのところの近くから、どんどんどんどんいなくなるわけです。今まではいい友達だと思っていたんですけども、それもいなくなってきました。しもべさえも、そして妻も、子供にも幼子も親友のすべてが忌に嫌われ、愛していた人々にも背かれてしまったと。そして800ページになりますが、私は知っている、25歳、ここが大事ですね。私は分かったって言うんです。私をあがなう方は、私を本当に買い取ってあがなってくださる方は神様、あなたでしたっていうわけです。ここが大事ですね。ヨブはそこを悟ったんです。 ヨブは、あのいい友達だ、いい妻だ、いい子供たちだ、これも大事でしょう。だけども、本当に私が困って最後の最後のところで買い取る。要するに、親戚になってくれる。それは、神様、あなたでした。こういう告白するんです。ここが大事なんですね。ヨブはいろんな人生を送りました。苦しいこともありましたけれども、最後に分かった大事なことはですね、神様、あなたが本当の親戚でしたって言うんですよ。贖う方でした。これが大事なところです。そしてヨブはそれが分かって祝福をいただくんです。だから財産がまた倍になったって言ってるんですけどもね、それは神様を本当に知った、贖う方を本当に知ったヨブは、どんなに財産が増えても私は昔のヨブではないと思っています。どんなに財産が増えても、子供がいても、どんなにいい妻がいても、そこだけに頼るんじゃなくて、本当に頼るべき方は、本当の親戚は神様、あなたでした。これがちゃんとしておかないとですね、私たちはこの世の中でうろうろうろうろしちゃいますよ。どうぞ、2014年のクリスマスが、イエス様がこのルツキからお別れのようにですね、出てきましたように、ダビデが生まれ、そしてイエス様が誕生されるというのは、マタイの福音書の一番最初に書いてあるじゃありませんか。すなわち、それから1000年後、後になってイエス様が誕生するのです。私たちは、本当の親戚は、誰だったんでしょう。イエス様をこの地上に与えてくださったイエス・キリスト、神様ではないでしょうか。そこを私たちクリスマスはですね、発見しておかないと、一つも楽しいクリスマスにならないと思います。どうぞ皆様、このイエス様がここで誕生するのです。そして皆様のお一人お一人に信仰を持ってイエス様を受け止めてくださったときに、あなたが皆様が本当の贖い主は、私を買い取ってくださる人はイエス様だった、神様がそのイエス様を使わせてくださったということをですね、どうぞ心に覚えてですね、このクリスマスを迎えていただきたいと思うのでございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、2014年のクリスマスを迎えました。私たちは賛美をいたします。本当に感謝をいたします。何よりも神様がイエス様を私たちのところに使わせてくださり、私たちはそのことなしにはもう罪の告白もできない、そのような愚かなしもべであったことを本当に反省します。どうぞこの地上に神様が深い深い痛みを持って、そして十字架の死まで送られたこのイエスの生涯を私たちはしっかりと受け止めることができますように、皆様お一人お一人の上にそのイエス様の光が灯りますように、主の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。